コラム市の文化財153コウノトリの飛来について。近年市内でコウノトリの飛来が確認されています。コウノトリの特徴はまっすぐに長く伸びた太く黒いくちばしで、全身は白い羽毛で覆われ、尾にかけて黒い羽毛が混じります。コウノトリはかつては日本各地に生息し、江戸時代までは幕府によって保護されていたのですが、明治以降乱獲されたり、戦時中は木材が大量伐採され、営巣環境を失ったりしました。さらに圃場整備、河川改修などにより湿地が消滅したり、農薬の使用により餌である生き物が減少したりと、生存環境は激変し、昭和46年、1971年に日本で野生のコウノトリは絶滅してしまいました。その後、保護、繁殖、放鳥に取り組み、現在では370羽ほど。令和6年3月現在のコウノトリが野外に生息するところまで回復しました。貴重な大型水鳥であり、昭和31年、1956年に文化財保護法によって国の特別天然記念物、地域を定めずに指定されています。また、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律、以下種の保存に関する法律でも、国内希少野生動植物に平成5年1993年指定され保護されています。伊賀市周辺では8月下旬から9月頃に目撃情報が寄せられることが多いようです。コウノトリを見かけたら次のことに気をつけてください。コウノトリを驚かせないよう静かに見守りましょう。観察や撮影は150メートル、車内からは100メートル以上離れましょう。2月から7月は繁殖期間です。巣に近づかないようにしましょう。巣の近くを通る場合は静かに立ち止まらずに通り過ぎましょう。コウノトリに餌を与えることは絶対にやめましょう。コウノトリは文化財保護法や種の保存に関する法律で保護されているため、無断で飼育や焼却、埋葬などの処分を行うことはできません。もし市内で怪我をしたり遺骸を見つけた場合は、文化財課まで連絡をお願いします。コウノトリが生息するには豊かな自然環境が不可欠です。コウノトリの飛来はその地域の水と緑がとても豊かであることを意味しています。文化財課、電話229678、ファックス229667。写真が1枚掲載されています。個体識別のため、足輪のついたコウノトリ、伊賀市内で撮影。写真終わり。伊賀物セレクション、ナンバー51。二次元コードが掲載されています。霧隠れ再造、純米生原種。霧隠れ再造は、微発泡の爽やかな飲み口と、純米酒ならではの旨味が楽しめる、キレの良い後味が特徴の薄濁りの生原酒です。霧深い山里伊賀で育まれた再造の忍術さながらの卓越した技をじっくりとお楽しみいただけます。 搾りたての生原酒をそのまま瓶詰めし、蔵元で冷蔵保管しているため、フレッシュな美味しさを損なうことなく、一年を通して販売しています。豆腐田楽やすき焼きなど、伊賀を代表する料理をはじめ、味付けの濃いメニューとの相性は抜群です。写真、霧隠れ再造の瓶ラベルと、食い飲みに注がれた純米生原酒。写真終わり。株式会社菊野商店代表取締役社長、菊野義久さん。秘蔵の国伊賀は多くの可能性を含んだ地です。酒造りは古くから盛んで、現在も多くの蔵元があり、そのいずれもが100年を超える歴史を持ち、個性豊かな日本酒を醸しています。弊社は創業明治41年、伊賀上の城下、芭蕉王製菓近くの伊賀街道沿いにあり、常に丁寧な酒造りを心がけている蔵元の製品を吟味を重ねて取り扱っています。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、株式会社菊野商店、電話210510。株式会社菊野商店代表取締役社長、菊野義久さんの顔写真が掲載されています。伊賀ブランド推進協議会事務局、商工労働課、電話229669、ファックス229695。芭蕉王記念館だより。もうすぐ夏休みですね。伊賀の夏休みの風物詩といえば、俳句の宿題ではないでしょうか。これにちなんで、今回は、芭蕉さんが伊賀の門人、土峰に伝えた言葉をご紹介します。俳諧は三席のわらべにさせよ。初心の句こそ頼もしけれ、三蔵詩。三席のわらべとは、七八歳くらいの子供のことで、俳句はまだ幼い子供に作らせるのがよい。初心者の句こそ楽しみだという意味です。いくつになっても子供のような気持ちで読むことが大切だという意味でもあります。難しく考えずに思ったことを素直に読めば大丈夫という芭蕉さんからのメッセージです。皆さんの中には子供の頃の宿題のせいで俳句に苦手意識を持っている人もいるかもしれませんが、この芭蕉さんの言葉を信じて、生誕380年にあたる今年の夏は、気軽に俳句に親しんでみてください。夏の企画展、崩し字で楽しむ芭蕉、開催中、9月8日日曜日まで、ギャラリートーク、7月21日日曜日、8月12日月曜日休日、午後1時30分から、入館料が必要です。問い合わせ、文化振興課、電話229621、ファックス229619、芭蕉王記念館、電話212219。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。能登半島地震における災害派遣から見えたこと、資産経営化。2月下旬から3月上旬にかけ、能登半島地震災害支援のため、 石川県輪島市で5日間避難所支援業務に従事しました。1月1日の地震発生から約2ヶ月が経過していましたが、現地では浄水・下水が全面的には復旧しておらず、仮設住宅は建設中といった状況で、避難者は長引く避難生活に慣れつつも今後の見通しが立たないことなどに不安を感じている人が多いように感じました。また職場や学校が再開され、地震被害の状況を見る機会が増えた影響で、 PTSD や睡眠障害を発症したり、蓄積した疲労やストレスから体調を崩す人も多数いました。私が派遣された避難所では約170人が避難されており、ご近所などの面識のある人などで班を形成して共同生活を送られていました。そこで課題となっていたのは、自分だけが苦しいわけではないからといった意識で心身の不調を隠し、ストレス性腸炎や腸閉塞など重篤な病気になるまで我慢してしまう人が多く、隠れてしまっている要支援者の把握が難しいことでした。避難所という共同生活を余儀なくされる環境では、誰もが不安や恐怖を感じ、強いストレスを受けています。そういった状況では、普段は気にならないことでも揉め事になってしまうことがあります。普段から日常的なコミュニケーションを大切にし、自分の中の困りごとを隠さないでいられる人間関係づくりが欠かせないと改めて感じました。人権が守られ、誰もが過ごしやすいと思える地域づくりこそ、今後伊賀市でも起こるかもしれない災害時にも生きてくるのではないでしょうか。最後に、今回の震災でお亡くなりになられた方のご冥福と被災地のいち早い復興をお祈り申し上げます。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。